ゲストコーナー
皆さんが好き、ということで今日今もう先ほどからずっとご出演願ってますけど、今日のゲストのお名前は、
木村秀夫と申します。
はい、どうも
よろしくお願いします。
当面と今おいくつになるんですか？
昨日とつい4月17日に66歳の誕生日を迎えました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ちょっとお祝い疲れで、
はい、飲み疲れ
というような状況で、
逆に、木村さんはですね、日本はどちらの出身ですか？
北九州小倉です。
あ、小倉なんですか。
はい、で自分の生まれた里は福岡県の粕屋郡海町、海町というのは神宮皇后が朝鮮征伐に行かれる時にお産をされたという安産の神様で、皇室だとかに腹帯が奉納されているというか、有名な、海八幡様とい
というところ
があります。はい、そこの出身原産
です。66歳ということは昭和でいうと何年？
昭和17年ですね。
17年、じゃあ別に戦争ですごい苦労したとかそういうのはない？
それはありませんね。だけど、私はもう末っ子の末っ子ということで、母親42歳の時だったのかな、ということで、まあ、太平洋戦争、末期の大変な時期、で私のすぐ上って言っても実際上が、
で、いや、可愛がられたんですよ。
もう一人っ子のようにして育ったという、まあそれで一番兄たちが戦地から近くに戻ってきた時とか、一回横浜までか面会に記者で行った覚えがあります。
お兄さんが戦争に行ってるわけなんです、お父さんじゃなくて、
ということで兄たちが3人 戦争に出て、で1人、福岡まで帰ってきて遺骨を持って帰ってきて、横須賀の方に飛行機で飛んでる時に四国上空で、グラマンにやられたということで戦死1人してます。
1人戦死、2人はご健在、
それの、2番目か、これが去年、私こっちおる間に亡くなったという。
なるほど。何人兄弟なんですか？
5人です。
5人、男の方ばかり、男5人、
いや姉が1人、私のすぐ上、姉が1人、
お姉さん、あと上の方が3人男だったわけだ、
で1人が戦死、
戦死しちゃったわけだ。で一番上の人とは何歳離れてるんですか？
もう親父のような。
そうですよね。80歳ぐらい。
もうそうです。それで学校の先生してましたんで、私も中学の時に兄貴から、習いました。
習って、
木村君とか言って
ですね。お兄ちゃんから木村君って嫌だな。親子も嫌だけど。
体操とその理科の先生してましたんでね。
もともとやっぱり理科系が強いんですよね。お父さんは失礼ですけど何をなさってたんですか？
農業協同組合の組合長をしてて、
じゃあ農業やって
た、そして、粕屋郡、福岡県に、初めてやっぱりそういう戦時中の現金収入がない時に、農家の方 その現金収入というようなことを考えて酪農組合を作って、そしてそこの組合長をしてて、親父は王子褒章をもらいましたよね。
すごいよ
ね。すごい。
王子褒章ってさ、もらったらさ、なんか年金が増えたりするの、それとも呼ばれるだけ？
それは呼ばれるだけだと思いますけどね。私ら恩恵こう思ってない。
お父さん明治の人？大正か？
ですね、明治ですね。
もう
90歳で亡くなったんですかね。
でも嬉しかったでしょうね、明治の方がそういう賞をもらわれたらね。
それほどやっぱりちょっとね、 まあ、離れてるからね、うん、何ですかと言われてもね、何人とかいうのは頭に入らんほどの、
ね、そうだよ、お兄ちゃんごとさみたいなもんだもんね。そうか、で木村さんは当然じゃ九州で大きくなられて、はい、で、どういう職歴と言っちゃ変ですけど、学校はどちらだったんですか。あの
九大出て、
九州大学、優秀ですね。
いえいえ、のあの当時やっぱり工業高校の先生たちが、うん、あの理科系の先生なかなか集まらないということでですね、うん、はあ、臨時立法で、うん、あの高校のその工業系の先生を、うん、まあ、養成するという、はい、まあそういうあの学校が、うん、まあ南の方は九大、それから広大、大阪大、それから名古屋、東大、東北、北海道か、なんかそのくらいだったと思いま、あ、うん、と思いますけども、限られたところに作られて、うん、それの2期生で、うん、あの学校の本来は先生にならないといかないっていうか、
あ、理科の先生、
という、うん、2期が、先生してたんで、途中から、うん、あ、やっぱり兄貴のこう生き様見て、また他のところもいいかなと思って、うん、ちょっと変えたというのが私の人生の始まりなんですね。会社
に教師になりたいという思いもあったわけですか。
あの大体自分がその頭があまり良くないからですね、ということはパッとこう判断できないから、一生懸命、ね、やりながら、そしてというそういうのを子供に教えて一緒にやりたいなというのはこう十分あったんですよね。
うん、そうしたら大体同級生はみんな理科の先生になってるんですか。大学
の、まあ、工業高校の先生
とか、うん、4年間それは、まあ、3年で、
そしてあとまたあの補足で、あの不足の単位を取るという、うんうん、ということで
早めに出すためにね、
そしてやっぱりあの中高大の教授だとかやらなってるのもおりますし、皆さんやっぱり
何人ぐらい同級生いるんですか。
だいたい40人単位の
単位ぐらいで、で木村さんは違う道は何を選んだんですか。
まあ、地元に我々西鉄というね大きな、はい、あのバス会社あった、
はいはいはい、はい、
でそこの、あの、まあ、あの先ほどもちょっと言いましたよね、あの末っ子の末っ子に生まれてというのは母親だとか父親の思いとして、うん、みんなが兄貴たちはみんな戦地に行きました、戦争に行ってましたんで、はい、なんかやっぱりね、うん、願って、作ってるんじゃないけども生まれた子供に対して、うん、という思いのようなのを私も子供として感じてたんで、うん、やっぱり両親の少しでもなんかためになりゃええなという、うん、ということでそういうあの西鉄が、うん、海町というところに大きな整備工場っていうか車、うん、あのバスだとか言ったら、まあ、日本一の保有しているので、うん、全部あのあそこは何て言うんですかね、エンジンだとか主要部品を西鉄は自分のところで買って、で自分のところでバス作るんですよ。そこにあのそういう会社であの西日本車体というのがあって、そこが将来はその海町というところの工場も管理するような話がその当時ありましたんでね、そうすると近くで、ね、両親もね、兄貴たちがどこなっても見れるんかなとかいう思いがちょっとあったんですね。
う
ん、そんで
九州の地元の、
そういう
施設に就職、
そこでバスの設計の業務を、
バスの設計、西武鉄道ですかね、西鉄だ、なんていうんですか。
西日本鉄道。
西日本鉄道。申し訳ございません。
でも、そう思って親の近くで、ね、福岡でいる人が今、ブラジルにいるわけなんですけども。
うん、でそこが、工場はですね、小倉に工場を持ってたんですね。
はいはいはい、
でそこで、こうね、我慢してっていうか、頑張ってると、その海の方に行けるんかなという。
ああ、海の方に。どのぐらい離れてるの、小倉と海って。
70キロぐらい、60キロちょっとですかね。
はい、うん、じゃあ就職して最初は小倉の方でずっと勤めてたの。
じゃあ小倉にあの初めて親元を出て、ね、
下宿した、
はい、下宿した。
それはそで社会人の時、大学生じゃなくて、
はい、はい、社会人として、で下宿してたところのうちの、まあ当時娘さんだった、まあそうですね、お世話になって、結果的には結婚したと。
おお、下宿屋の娘さんとの恋愛、ナモール愛ですね。
まあ会社としてはね、うん、寮のようなのも当時あったんですけども、私がもう末っ子の末っ子だったんで、両親がやっぱり特別な管理してくれるところでないとダメだという、
食事の心配とか、
親の思いがあって、それで会社にそういう話をするとたまたま同じ大学の上司、その方がそこの、まあ、総務の課長かなんか上の方してて、そしていや実を言うと私の親戚に、下宿なら下宿させてくれるようなところがありますという、まあそういうことでですね、まあ北九州大学の女学生を、主に
すごいじゃないですか、女学生がいっぱい入ってる下宿のところに一人だけ、
そうなんです、一人やっぱりね、用心棒の男性ぐらいはね、必要じゃないか、もうそれは頼んで入れてもらったんですね。
へ
え。それって、当時8人ぐらいおりましたが、8人から10人おりましたね、学生さんね。
でも選ばれたのは娘さんだという。
まあ、選ばれたかどうか知らない。
どっちがどっちを選んだかわからないけど。でお仕事はじゃあその西鉄からずっと西鉄にいたわけですか。
9年間勤めて、そして今 のこちらに来るきっかけになった新日鉄という、はい、会社はやっぱり鉄を、ね、作るだけじゃなくて、ある時からやっぱり鉄を作る設備のメンテナンスもやらないかなということで、プラント事業というその鉄を作る設備を作ろうというメンテナンスやりながら、結果的にはそういう設計制作そういうことをやる部門ができてきたよね。でどんどんそれを広げていく中でやっぱりプラントという、まあ今はもう幼頃から圧縁の自動車の板を作るようなのを全部作ってますけども、やっぱりそういうふうなのはプラントという各いろんなメーカーの専門のやつを集めながら、最終的にはトータルで機能を保証するという、それをやれるというのはやっぱり普通の会社ではできないんですね。でということはやっぱりそのプラントの恐ろしさというか、そういうふうなのはやっぱりその技術力が問われますので、でそのためにやっぱりさらに大きくしようということで、日鉄プラント設計というそのプラント設計会社を子会社として増やして、そういうふうなのがちょうど始まった、それもばっかりで、それにまあ私も自動車の設計というのはまあトヨタとか日産だとか日野だとか三菱とかありますね、そういうところの主要部品をもらってその中で設計するのに飽き足らなくなって、ね、やっぱりちょっとね自分のね
ゼロから作ってみたいとかね、
そういうのだとかもありましたんで、それも地元にできたんで、
これ年代で言ったら何年後、まあ、9年間その西鉄でお働きになって、
昭和16年で大学卒業したのが
40年
ぐらい、
はい、そうですよね、はい、
就職されたのが、西鉄の方ですね、1940年ぐらい、
違う、
昭和ね、
はいはい、
だから16年、プラントの方にされたのが昭和40年ぐらいですか。
あ
っと昭和46年ぐらいじゃないかな、に多分ね、9年間働いたわけでしょ。で
9年、
大学は4年間
4年間でしょ。そしてこちら来る前の日鉄プラントというそういうプラント設計で23年間働いて、
はい、
23年間、
はい、そしてね、こちらでもう10年になって66歳ですから、ちょっとね、
で一番最初はじゃあその西鉄、結局木村さんはずっとその、西
西日本車体という
車体じゃなくて、はい、西日本車体が一番最初バスでしょ、はい、でその次に
日鉄プラント設 計,
ト設計、はい、でそこにいる時にブラジルに来るきっかけがあった、はいそうですね、ってことですよね、はい、それがいつ頃ですか。10年前か。
もうこれから20年前ぐらいですね。ということは、うん、私がこちらに来るきっかけを作ったのはやっぱり日本から、まあ、ブラジルには新日鉄が、うん、宇治見製鉄所という、はい、お金を出して作ってる、ねはい、現地 の, 製鉄所ありますけども、
はい
まあ、そういう宇治見が始まって、うん、そしてやっぱり増産だとか、うん、そういう中で設備を我々日本の新日鉄として環境対策入れるという、うん、その環境対策も、まあ、我々は予想が簡単にできない、やっぱり自分たちが苦労しながら作ったものをということで、うん、焼結という原料掘ったものを焼き固める、うん、ということは溶コロという鉄を溶かすための溶コロってありますね、
はいはい、
でこの中に例えばこちらミナスの方で、うん、出てくるミネリオという鉄鋼原料ですね、
はい、
これをそのままポンと入れたりして溶けるもんじゃないんですね。ということは1400とか500ぐらい の, 熱いガスを吹き込みながら、うん、鉄を溶かすという技術は、うん、そういう空気が中でこう通過せんといかないと、
はいはいは
い、いうことはやっぱりそういう通過するような、うん、ある隙間があるような原料にせんといかないですね。それが簡単に言うと焼結という焼き固めるとである程度純度をこう一定にするという、そういう焼結工場、うん、ということは、まあ、そこから出るガスというのはものすごく量が大きいんですよ。すごく大きい。でそれを処理しようとするとやっぱり体育館ぐらいの電気集塵機という電気をかけながら、うん、ダスト、浮遊したダストを取って、うん、大気にきれいなガスを出すと、まあ、そういう集塵機をやってるんですね。でそれを日本から応援をしながら、そしてこちらにそのスーパーバイザーで、うん、もうやっぱり設計やってるんで最後確認は我々がせんといかないというのが出てきますん で, でそういうことをやってる中で、
うん、
まあ、こちら
初めて来た時何歳でした。そしたら
ですね、40代で、まあ、こちら、
うん、
まあ、
出張、そう、でも出張弁で単なるこうね、ちょっと見に来るっていう、
そして、まあ、お金だとかいうのはね、宇治見からもらいながらとかいう、うん、そのスーパーバイザーとして、
あ、その時はもう個人だったの、
いやもうそれも
サラリーマンとして、
日鉄プラント設計の社員として、
どうでした、その頃のブラジル の, その鉄のレベルとか、あとブラジルそのものの雰囲気とか。
私はですね、ものすごく好きだったし、レベルもある程度私は良かったと思いますよね。特にやっぱり宇治見なすだとかいうと、日本が作ったというか日本の技術で作ったところだし、また他の製鉄所もありますよね、
うん、
というのはビトリアのところにツバロン製鉄所ってあるでしょ、
はい、ありますね。
あれは川崎製鉄さんが、
ね、
作ったという、やっぱりいろんなところそのね、うん、ブラジルの大きな企業も含めてテクノロジーというのはやっぱりからの技術がいろんなところでこうね、
あって
そのおかげでというのは、まあ、鉄だけじゃなくて、うん、他の果物だとかいうふうなもね、農業とかいうのも JICA とかそういう、ね、国の支えの中で、まあ、そういうのと同じで私も来た時からやっぱり結構好きで、あ、これだったらまたそのブラジルはなんでさらに私ここを選んだかというと、
うん、
まあ、今年の6月に日経100年、
はいはい、
200年祭ありますよね、
はいはい、
そういう先人の築かれた信頼だとかの中で、うん、我々素人が来て、
うん、
そのやっぱり大切にしてくれるというか、うん、思った仕事をさせてくれるというかね、協力して、うん、という思いがものすごく実感としてありまして、そのあたりは私も実を言うと、ご存知ですよね、 第一の子で有名になった、
はいはいはい
ね、中国宝山先生、
はいはいはい、
松本浩二さんね、
陸維新、
ね、私実は今の話聞きながら、ね、ずっと第一の子、うん、私結構見るの遅くて、最近でもないここ数年のうちにビデオでこっちで見たんですよ、うん、ブラジルで、うん、でなんかあのプラント設計の話とか、あの画面がすごい頭にこう読みがなんかよぎってたわ、
う
ん、
ということは私も
中国行った、
中国でずっとあの仕事しまして、実を言うと、もうあのですね、中国に早く行きたいなと、で中国でやっぱり仕事をしたいというほど、第一のこのあの上海宝山製鉄所というね、パウザンスチールカンパニーというね、今やっぱり新鉄系の大きな、でやっぱり世界でも有数な製鉄所になってますけども、そういうところの第一期工事から
関わってたの、
はい、でそこでスーパーバイザーであそこにも1年ちょっとおりましたね。それで上海は私大好きで、最初に行った頃はね、なあったかいビールが出てたのが、最後の方になると冷たいビールが飲めるとかね、
へ、
あの途中からチンタオビール美味しいですよ
あ、じゃあブラジル来る前はそれこそ第一のこのあの工場を作ったりしてたんだ。それもじゃあ30代ぐらいの時、1970年、
30代のも後半から40代の、うん、そうですね、
へ、
それでもうあれはね、山崎豊子さんの第一の子というのは、もう原作を何遍か読むほど、あ、よく調べれておられるなというほど我々のやったことというかね、
あ、そう、
やっぱり大変な仕事しましたよね。
でもあれは一応架空なんだよね。そういう現実にそのあのモデルになった人っていたんですか。あれは、
もうちょっとここまで来ると定かじゃないですけども、私はそういう人は私はいたんだと思うんですよね。でたまたまあれは、なんていうんですかね、新日鉄の現地の所長さんの息子という、ことで、ね、
なってたけど、
まあ、そのあたりだとかいうのはちょっと今はもう頭の中にははっきり覚えてません。
ああ、そうだよね、でもああいう鉄のプラント一つ作るのってのはすごい大きな大変なあれなんだなって、ね、考えてみると鉄溶けちゃうものを溶かさないで周りで固めてるものを作るんだもんね、
やっぱそういう海外に出たいって思いもやっぱすごくあったんですかね、木村さんの中に。
ですね、私もやっぱり日本でっていうか図面を作ったりとかいろいろするのはものすごく好きなんですね。それで、まあ、計画からいろんなことやってましたけども、でその中で私は現地に行って、まあ、中国もそうです、ブラジルもそうですけども、いろんな方とこう生に、本音の話をしながら技術指導だとかね、まあ私も学ぶところありますし、その中でこのやっぱり自分の持っているものをさらけ出して、そして一緒にものづくりをするという、その喜びというのがやっぱり机上の仕事と違った、まあ、
現場の
ね、そんなのが私ものすごく好きで、自分も手を動かしてするのが好きなんで、それでやっぱりいつかはという思いがありましたね。
一回それで海外で現場とか大きなと見ちゃうと、日本帰ってきたらすごい小さく感じちゃったりするんじゃないですか。
だけど私は逆に日本のいいところがものすごく分かるというかね、まあ、それと、でこれからの人たちも私、まあ、こういう機会だったら行っておきたいなと思ったりするのは、やっぱりブラジルだとかでこう仕事やってるでしょ、そうするとある製鉄所の製鉄所でやってる中で、全世界のいろんなメーカー、一流のメーカーがものを染めてるじゃないですか、でそういうのがもう直に、こういうとこ自分の関係でもこんな違うアイデアでやってるとかいうのがもうたくさんあるわけですね、そういうふうなのに直に接しられることができて、その中で自分の持ってるアイデアというのをまたさらに膨らませるというかね、パテントに引っかからないような、そのあたりはやっぱり日本人のものすごくものづくり、それからやっぱり
たくみさん、
たくみだとかにつながる、そこがあるんだと思いますね。
そうですね。
で、そういうふうなのはやっぱりブラジルの方が悪いとは言いませんけども、
工夫がちょっと、
いろんなことをこうね、10年間こうね、いろいろ言ってきてるけども、なかなか我々のようなレベルまではなかなか育たないっていうか、逆に私思うとこれほど資源だとか多い国ですから、まあ苦労しなくてある程度のことができればというね、まあそういうところあるんですね。
そんな気もしますね。
それともうね、私が住んでるアパートだとかのすぐに見上げるところにヘリコプターヘリポートがついたすごいアパートがあるでしょ。
はいはい。
あんなのはね、すごいヘリコプターが毎日というか通勤に3機ぐらい違ったのは飛んできますし、
はいはい、
それを考えてるとね、やっぱり
貧富の差
もね、こちら地面が持ってるというか、皆さん方はね、あまりその宿泊しなくてでも、ね、そういうところまで行きつけれる、その夢を持てる、まあ、それが実際実現できる場があるというのはやっぱりすごい国だと思うし、
あのヘリコプターで乗って通勤する人たちっていうのは、会社がサンパウロ あのパウリスタのあたりにあるわけですか、それとも住んでるのがパウリスタのあたり でどこかに会社遠くまで行くのか、
それとか例えばイグアテミってね、はいはい、初めてサンパウロにできた高級今はショッピングセンターありますね、はいはい、あれのすぐ前にだとかまたすごい銀行だとかそういうところあるでしょ、でそういうところだとかもやっぱり今サンパウロは結構その安全上ね、まあそれで一時期っていうか私も新聞見てると車でも防弾ガラスにお金持った人たちは買えるというほど事件だとかね、まあ、私も通勤途上そういう、こう見たこともありますけども、やっぱり危険なところだからそういうところにやっぱり安全を確保するということからすると、やっぱりそういうヘリコプターだとかいうのが、
ひょっとしたらサンパウロ市内からサンパウロ市内にヘリコプターで行ってるんだ。
私はそう思います。
万が一近い距離でも、もう車じゃなくて、それこそビップになればなるほど、
ね。いやもうタクシーとかハイヤー通勤じゃなくて、マイヘリコプター通勤
の
わけだ。
そうですよね。それで私のところからここを見ててもですね、ヘリコプター2機か3機はね、
前
だ。飛んでるのをずっと。
で夕方の後帰ってくる、
日本で考えられない、
ね、ちょっと前ヘリコプターでそこまでそういう感じなわけですね、それこそ木村さんだってやろうと思えばできたんじゃないですか。
まあね、もうちょっと若くてこう来ればよかったんですけども、ちょっと私もはっきりそのあたり説明してませんけども、日本の場合はやっぱり大きな会社含めてやっぱり50歳過ぎると、ね、定年まで働くというんじゃなくて、あとは後輩に譲りながら転出とかね、まあ、そういうその何て言うか子会社のようなところに
転出させられるみたいなね、
そういうのがありますよね、
ちょうど木村さんが50歳ぐらいの時から始まったような感じがしますよね、
そして50今やっぱり給与体系もそういうのを考えたところにどこの会社もこうなってるんだと思いますね、それで大体55歳になると、正式にもらってる給料の 70% ぐらい減給されてくるんですね。
それはじゃあ100もらってた、例えば100もらってたのが70になっちゃう、30になるわけじゃないよね、
30% 加算厳しい、
ね、やっぱりまあ、50歳55歳ぐらいから、まあね、我が社は55歳だったですけど、まあ、そういう、まあ、そういうことで言われたときに、いやね、油も乗り切って私を買ってくれるっていうのはものすごくあると思ってるのに、というのはね、やっぱり日本でたくさん働いておられる方そうだと思いますけどね、それでまあ私も一度しかない人生だから、やっぱり 固有であればということじゃないんですけども、うん、やっぱりあのこの機会に電室だとか外に出て、うん、本社をそのバックアップしながらという、うん、やっぱりそういう考えでこう、ね、会社も最後までは面倒を見るんだけども転出だとかそういうことをする制度、うん、
はい、
まあ、その中で我が社も、うん、あのやっぱりブラジルだとか、うん、私を選んでくれる人がおるから、
うん、
逆にそういうところで協力をしたいということで、要するに
じゃあ早期退職制度を使ったんですか。早期退職、早期退職でもないのかな、普通に退職、
はい、それで早期退職、うん、
退職にして、
ね、はい、でも50歳だとかね、そのくらいだったら結果的にはもう満額は出ないんですけども、
うん、はい、あ、退職金も出て55歳でお辞めになって、
はい、その日鉄プラント設計っていうのを本では55歳で、
55歳で手を挙げて
辞めて、
辞めさせてくださいって言ったんですけども、うん、まあ、これは恥ずかしい話なんですけど、
うん、
まあ、若い人たちをお前は育ててないと、
あ、
ということは辞めたらダメだということでですね、説得説得されて、やっぱり1年半かかりましたね、
辞めるまでに、
うん、
でこちらの方は当然、まあ、中国ブラジルいろんなところから引く玉田だったと思うんですけど、どういうネゴシオでこうヘッドハンティングじゃないけど、
これはまあ、SB に来てた会社、
SB?
スーパーバイザー
とか、ね、はいはいはいはい、
でそちらがさらに仕事を広げたいと、
うんうんうん、
こちらで仕事したいんだったらぜひこちらでやってくださいという、
うん、
まあ、たまたま辞める頃日本で病気して入院だとかしてる時に、うん、まあ、そのオーナーも日本の病院まで、
う
ん、来てくれたりとかするほどのありましたんだよね。
ブラジル人、
大久保さんもご存知のナタリさんって一回カンポスデジョルダンかなんかでお会いしたこと
を、奥さんがなんか老人の研究してはる人ですか。
奥さんはですね、はい、学校の先生です、
はいはいはい、私会ったっけ、ナタリさん、松本が奥さんの方を何度か取材してるらしいんですけど、私カンパスのジョルド一緒に行ったっけ、
うん、なんかそうじゃなかったかなと思ってますけどね、
あ、
そういう、
まあ、
オーナー、
あ、オーナーに、あ、そうなんですか、
じゃあ日本人がオーナーなんですか。
あ、いや、その彼は今は当然ブラジル人ですけども、うん、里はアルゼンチン
の、あ、今の会社員、はい、社長は、はいはい、それがナトリさんとアミーゴ友達だったんですか。
ナタリという、
ナタリさんと
という、うん、いうそのオーナーがね、うん、それでその話はちょっと違ってましたね、
うん、ナトリじゃない、うん、ナタリさん、
はいはい、
あ、じゃあ私会ってないですよね。
そうですかね、
なんか
私は誰かね、うん、常に松本さんと思ってたんですけど、
あってないあってない、うん、なんか有名なほらなんだっけ、テレビに出てくる女優かなんか、
はいはい、あのテウヒルさんというのはやっぱり我が社の3人オーナーがおりまして、1人で、うんうんうん、その人 の娘さんは、うん、女優さんのお父さん、
あ、そうですよね、
祭事場所の、
そうですね、足が綺麗な女優さんのね、
うん、私、
あ、どうぞ、
んで私もクリスマス祭事場所って今はもうなんか合ってませんね、もう
なくなったな、はい、番組ね、はい、うんうん、
あれが全盛期の時来るクリスマス特集で、
うん、見せてもらいに行ってたりした
ね、ビデオ撮りしてる時に、ね、最高の席まで連れてってもらって、ね、そして最後ステージに上がり、うん、そして、というまあね、オーナーの娘さんですから、
うん、
あの方はすごいブラジルでもね、喜劇俳優というか、
そうですね、喜劇女優ですね、
女優ですよね、
うんうんうん、はい、今の木村さんのこの会社っていうのは、やっぱブラジル系になるわけですか。
ブラジルです、
ブラジルが、
はい、エンフィルっていう会社ですか。
エンフィル、はい、
はい、
もともとそのエンフィルの名前はフィルさんという今もあるんですけども、
うん、
サンパウロだとか、まあ、水処理関係、下水処理をやってた、
うん、
まあ、500人ぐらいの会社だったんですね、うん、それでやっぱりサンパウロは一時期公共 事業、まあ、そういうその下水だとか、そういうふうなのに出す金がなくなって、仕事が発注がほとんどないようになって、それで、まあ、その前の会社、倒産ギリギリぐらいまであったんですね、
はいはい、
そういう時にあの今のオーナーたちが外に出て、待機関係の仕事、それから、はい、あの水処理も含めて、はい、それはもうやっぱり今大きなペトロブラスだとかね、
はい、
製鉄所の水処理だとか、
はい、
そういう大きな水処理をやってますけども、はい、まあ、そういうのを始めて、
は
い、ということで大きな2本立て でその中の待機関係を私がまとめて、技術的にまとめてまして、
は
そうです、はいはいはい、
もともとだからエンフィル木村さんがじゃ入った時にその出た人が作ったばっかりだったんですか。
そうです。
最初何人作ってたっけ。
30人ぐらいですね。私がこちらに来たのが98年の4月ですから、その時には30人
の会社
だったんですか、うん、今は、まあ、500もう50人ぐらいになったんですかね。
150人、
はい、うなぎ登りで会社としてはね、オーナーたちは儲かってます。私はあいつらは技術だけ出してますけど、
あら、オーナーになっとけばよかったのに、4人目のオーナーに、
うん、あの一時期はね、皆さん方やっぱりそういう話まであったんですけど、やっぱりね、そんな大きな金持ちませんし、ね、技術的には、まあ、支えてあげたという自負は持ってますけどね、
でも今回その、まあ、日本に10年いて帰られるって話を聞いたんで、慌てて呼ばせていただいたんですけども、全く辞めるわけではないんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、そういう今までの関わり合い持ってますし、
うん、ブラジルって定年はないんでしょう。
ないです。
ない、
うん、そのあたりはね、やっぱりこういうところで大にしてね、宣伝しておきたいし、
うん、
やっぱり技術持ってる方だとかいうのは定年というのは当然ありませんし、これはまあいろんな分野でそうだと思いますけどね、やっぱり元気な間は働く、まあ、そういうふうなのを大切に評価してくれる国だと思いますね、
はい、
それで定年そのものはあるんですよ。
あ、まあ、
アポゼンターという ね、それは、うん、それは例えば製鉄関係だったら汚いところのコークスが飛べてね、ものすごく汚いところだったら35年だとか、
うん、はい、
それ以外は30年とか、
うん、
女性の場合はまた5年ぐらい、
そうですね、
さらに、
ね、短
いとかね、それで、
まあ、年金ももらえる
という、う
ん、でも続けても構わないわけですね。
そうですね、1回切ってそれでその年金もらいながら、日本のように年金もらいながらまた仕事をしてるとそれはもらえないようになるとか今なくて、それで2つもらってるとかね、いろいろな方がありますね。
確かに。でじゃあ木村さんは一応、ブラジル側でも年金をかけてまだ働く続ける形になるんですか、それとも。
それで一応切るのは切ります。
もう
日本に、そしてあとはなんていうんですかね、コンサルタントベースで、は
い、
まあ、給料はね、なんか出してくれるって言って、
あ、よかったじゃないですか。
ま
あ、
それはもうなんか引き止めるためのね、少しだけね。それで、まあ、インターネット、今もうこういう放送もインターネットですね、
はい、
でインターネットでやり取りしながら、
はい、
で3ヶ月に1回少なくとも3ヶ月1回はこちらに来ると、
うん、いやホテル住まい
ということで、これからホテル、まあ、今は自炊してますけども、
ねえ、
うん、まあね、自炊も慣れたらね、そちらがいいんですけど、
うん、
ま
あ、奥様が来ちゃうってことにはならなかったんですか。
あ、ね、約束はしとったんですよ。最後の1年ぐらいはね、
2
人で一緒になんとか行ってたんですけども、
うん、
まあね、
あんまりブラジル気に入らなかったかな。
いや、それはそういうわけはなかったんですけどね、
うん、
まあ友達だとか皆さんおっしゃるのは、
うん、
私はなかなか10年経ってもね、ポルトゲスは
お互い
難しいんですね、まあ、出張だとか行くね、どうにかはできますけど、まあ、そういうのをこう見てって、いやあなたの奥さんだったらね、1年もおったらね、
うん、
という評価はしてくれるんですけども、
うん
うんうん、まあ日本にも仕事を持ってるとかいう、
ね、うん、奥様が、
そういう、それと
ちょっとしたこじゃれた陶芸とかそういった、
あ、そうですね、
お店をされてらっしゃるんですよね、はいはい、確かね、
うん、3姉妹で
ねえ、うん、やってらっしゃ
る3手というね、
まあ、抜けられないかな、
うん、今なんか企画展だとか言ってますけど、まあそういうね、うん、こだわったことやってるんで、
は
い
は
い、残念やったらあんまり、うん、しょうが悲しいですけど、
うん、あの木村さんは失礼ですけど、その今年の何月頃に一旦こうご帰国というか、まあ、
6月の30日、
まあ、そうですか、
はい、ということは、はい、もうあとですね、
そうですね、
もう秒読みの状況になったと、
そもそも移民祭が終わってすぐですよね、
移民祭が6月21日です、
21日ですね、
はいはい、
だからまあどうなるか分かりませんけど、
はい、私もそれだけは、うん、あのね、あの皆さん方と一緒にお祝いして帰りたいなと思って、
う
ん、会社との契約は5月いっぱいなんですよ。
あ、そうなんですか。
毎年あの6月にこう契約更新してまして、
うんうん、
で5月いっぱいなんで、
はい、
あとは今も大体契約の内容は打ち合わせして、うん、あのこう決めたところなんですけども、
うん、
まあ、6月は 1ヶ月、仕事抜きで、うん、やっぱり移民祭だとか、
うん、
最後のブラジル楽しませてほしいということで、
はいはい、3ヶ月に1回来られるということは結構なんか日本でガチャガチャってやってたら、
ああそうですね、もうやっぱり
飛行機とか24時間辛くありません？
私はですね、うん、日本に帰るのは全く問題ないんですよ。ということはこちらに来るとやっぱり10日間ぐらい時差ボケ出ますね。これなんか話を皆さん方いろんな質屋ですの方も含めて話聞くと、
うん、
時点に逆らってこう、うん、
来ると、
と言うとやっぱり辛いという
、はいはいはい、
ということはヨーロッパ経由で書いたらどうですかとかいう話もあるんですけど、
あれそう私もあれつまり日本からブラジル行く方がでも時点に逆らってないんじゃない？時点に逆らうのは、あ、日本からブラジルに来る方が時点に逆らうの？
あの日本から、あ、そうです、あの何ですかね、
あ、そうか、日本こう回ってるから、日本から東から西に回ってるわけだからそっか、逆になるわけだね。あ、じゃあやっぱそうなんだ、うん、でブラジルから日本行くのはそんなに僕なわけだ。あ、
もうですね、
出張は大変じゃないですか。
いや、もうそれだけが心配なんですね。
あ、
もうそれ以外はねやっぱり全然問題ないし、まあ、結果的には楽しく仕事をやれるというのがね、
うん、
最高ですよね。
まあ、必要とされてるしね、すごい大きな、いつもなんか、あ、忙しいんですよ、何億の仕事を手掛けててとかっていう話を聞きましたもんね。うん、ちょっとじゃこの辺で、はい、あのお仕事の話いっぱいありますけども、はい、曲をなんか皆さんね、ずっと喋ってても喉が渇きますから、
はい、
これは何の曲だろう。はい、ということで、青木か、ヤセガマンさん、私の今ブログ友達でもあるんですけども、もう、ダミアンさんと一緒に来てくれて、ヤセガマンさんはどこに住んでるのかな、まあ、教えてもらえたら無理にはあの聞きませんけど、ということでゲストの話をですね続けさせていただきますと、そういうふうに今プラントで、まあ、ブラジルに来た木村さんなんですけど、木村さんもう一つの活動としてはブラジル、私実は木村さん10年前来たばっかりでしたっけ、あの時にお知り合いになった、
ね、ポルトゲス、アウラでポルトゲス、
そう、今日ポルトガル語学校教会クラスメートだったんですよね。
そうですね、
思いもかけないクラスメートだったんですけども、
はい、
でその頃からもうすでに、来た時から NHK のラジオに何か一生懸命、ね、短波ラジオを聞いて投稿されてるって話をずっと聞いてたんですけど、はい、それが今なんていう番組なんですか。
あの地球ラジオという、うん、それで土曜日、はい、日曜日、
はい、
で最初はあの日曜日だけだったんですね、
うん、
それが最近はどんどん広がって短波放送ですね、
うん、
で短波放送で全世界流れてまして、うん、国内では第一放送、
うんうんうん、
ということは主婦の方あたりが食事しながらバックから聞こえてくるその、ね、NHK の第一放送。
でも日本だと何時頃やってたの、あれ。
それが夕方の6時5分から、
うん、あ、夕方の6時5分
から55分までですね、ちょうど、うん、50分番組、
65分から、じゃあ、まあ、6時夕方のちょうどご飯作る時間になるわけだ、
はいはい、それとか会社帰りに車の中で NHK の第一を聞きながら帰ってる方あたり、
うん、
まあ、そういう人たちが、はい、あの聞いてくれてる、まあ、それが私が98年の4月に来て1年経った99年の4月から始まった新番組地球ラジオというね。
そうだったんだ。99年から始まってたんだ、ね、
でそこの、まあ、私はもう海外だとか出ると常に短波放送持って行ってましたから、うんうん、まあ、いろんなあの安全だとか日本の情報を聞くというのは、まあ、最近はあの、ね、テレビで、
うん、見ることができたけど、直
に見れますけども、うん、まあ、その当時は
短波ぐらいしかなかった
もんね。今も短波でありますけど、うん、まあ、そういう短波の、貴重な情報源を得るためにつって聞いてると、そういう情報あの地球ラジオだとか始まりましたんで、
うん、
でそれであの感動を受けたのが、あの、まあ、2回目の時に、まあ、この番組というのは NHK からいろんなテーマを与えられてというか、うん、まあ、それを全世界いろんなところに住んでいる人たちの、うん、その思いを綴ってもらって、うん、あの投稿し、それを、まあ、全世界に流すという、
うん、
まあ、そういうあの、地球ラジオの中でも何でも質問箱というのと、うん、井戸端会議という、ね、うん、2つの大きなテーマが分かれてまして、
うん、
で最近はもうさらにいろんなあの全世界旅行している方あたりから の, その情報をですね、
うん、
旅でござんすとかなんかいう名前だと思いますけども、うん、ということは、あの最近こう聞いてますと、うん、ブラジリアかなんかそういうところの近くを旅行されてる方も、
うん、
自転車でですね、
うん、
はい、でその方も今ちょうど、南米ブラジルにおられて、
うん、
だそういう方が世界にいろんな旅行されてる方の情報だとかも含めてですね、うん、であの結構あの今は2時間って言いましたけども、そういう面ではものすごくリスナーが
増えて、
うん、増えて今5時5分から5、6、7だから、そうですね、5時5分から始まって、
うん、
2時間番組になってましたね、
うん、
でものすごく大きなあの反響を呼んでる、
うん、
あの番組になってますね、
うん、
はい、でそういうその出会いがあって、うん、2回長くなりましたけども、
いえいえいえ
2回目のふるさとという、うん、題材
の時に、
私、まあ、あの機械の技術屋なんで、
うん、
まあ、文章だとかいうのはね、松本さんだとかね、お子さんの、ね、新聞記者の経験というか、今やっておられるような、そういう文章を書けませんけども、素人のその言葉で文章を綴って送ると、
うん、まあ、そういうファックスで送ってたんですか？
最初はファックスですね。
あ、
まあ、それから今はもうメール、
はい、それちょっと向こうが読んでくれる、
はい、そして読んでくれて、うん、
どんなこと書いたの、ふるさと。
あのですね、今日持ってくればよかったんですけども、うん、やっぱり、まあ、4月桜に送られて、日本経ちましたし、でやっぱり、会社その、まあ、退職してこちらに新天地求めてきたじゃないですか。
そうだね、まあ、
そういう中でやっぱり1年経過した中でやっぱり思うようにいかなかったことだとかね、含めてやっぱりいろいろ難しいところはありますよね、
はいはいはい、
まあ、みんな大切にしてくれたんですけど、ね、
結局それずっと今もはもちろん続けられて
る、それで始まってから、まあ、去年一昨年ぐらいまでというのは、まあ、月に2、3回は呼んでもらうように協力せないかなという。
すごいよね。一体原稿にいたら何本書いたんですか？
もう相当なほどになりますね。
そうだよね、月に2、3本10年間やってたらね、
という、まあ、で最近はちょっとね、
うん、
仕事だとか忙しくなる、また帰らないかんというようなことも含めて、ちょっと、まあ、1ヶ月に1本程度、ブラジルならではのやっぱり情報というのは発信していかんといかないなという。
すごいですよね。よく
それ どういうテーマ、
もうそれはもういろんなのがありますね。でちょうど昨日出してきたのはですね、年とともにすぐ出てきませんけども、ちょっと思い出してから言いますね、
はいはい、 あの一番それで、ね、何個か原稿をピックアップして持ってきてくださってたんですけど、その思い出深いものとかっていう
の、その思い出深いものっていうのは、あの、まあ、ファックスで出しただけじゃなくて、うん、あの現地からの生 の、 あの取材に答えるという、
電話で
ということで、こちらはあの電話で、うん、ということで最初は大変だったですね。いろんな原稿を、ね、そこまで作り上げ、お互いに作り上げて、うん、本番になるまで、うん、ということは、あの結構出たのは6時5分始まりから出るというのがあったんですね、うん、そんなのは6時からニュースを、うん、NHK のニュースを聞きながら、うん、これ聞いとってください、
うん、
でこれが終わると同時にパッと切り替えますからというね、
うん、
そしてそれからあの
やり取り、 NHK
とやり取りを、
うん、
だそういう中であのまずは現地の天気から気温から、
うん、
ね、
うん、
でなんかいろんな特別なイベントだとか何か報告ありますかというような、
うんうん、
まあ、そういう中で私は出してもらって、あの一番やっぱり思い出に残ってるのは2つ3つかありましてね、
うん、
1つはやっぱり松本さんたちもご経験あると思いますけども、
うん、
あの節電という、
ね、ああパワーの時にね、
大節電のね、
はいはい
は
い、
その時は前の年の実績から計算して、それの 20% とか何%節電ありましたでしょ。
2002年、1年、2、3年ですね、あれは。
でもロウソク買いに行きまし
たね。頼んでないのにどっさりロウソク買ってる人がいましたね。
まあ、それにあのその状況報告を1回しました、これが一つ大きいですね、
はい、
それとあとはブラジル500年という記念とさ、
はいはいはいはい、
うん、
何年でしたっけ、
あれは結構あの松本さんだとか大久保さんの協力いただいて、
そうでした
か、あの情報をもらいましたよ。
そういえば電話かけてきてくださって、なんか情報をって言われましたね。2000何年だっけ、ブラジル発見。
年ぐらいだ
ったじゃん。一応もっと後よ。
そうですね、
うん、
確か年かな、ちょっと忘れ
て、まあいいや、
はいはい、そういうことで、あのキンエントスアノスの状況報告、
はい、
それと、
はい、
あのあれですね、ワールドカップサッカ ー、
はい、2回、3回経験
したんですか。私は、はい、
3回
で、ね、2回目が優勝しましたね。
そうですよね、
はい、ということは、
日韓の時が優勝で、はい、
でパウリスタ大通り
を、うん、
ね、列車して閉めて、
うん、
であそこであの大画面で、うん、あのね、見たときは、まずはちょっと走って、あのもう暗いときにですかね、ちょっと走って状況を見に行って、
うん、戻って、
また戻って、
はい、家から通勤して
とかいうね、
もうお金もらわなきゃいけませんね、NHK から、
まあ、そういうあの、単純にあの NHK さんに私はお礼を申したいと思ってるのは、
うん、ね、
伝えるということは自分の知ってるもう 30% か 20% 伝えられれば精一杯で、それ以上のことをこう勉強しとかないかんという、まあ一人やっぱりこちらに来てなんかブラジルのことがよりわからないといかないというか、ね、伝えるということはいろんな情報をあのもらうという、まあそういう意味合いであの勉強させてもらって報告できたという、まあそれでフッチボールサッカーについては、
うん、
ブラジルが優勝して、
うん、
オナルドだとかね、
うん、
まあ、皆さん方喜んでるのをこちらから現状のもうバンサー騒いでる、
うん、
ね、
うん、
私もビール飲んで楽しみましたけど、そういうあの経験させてもらった貴重な、
ね、
そんなのはやっぱり NHK なしでは単純にスッと流して通した。
なるほどね、
まあ、それと、うん、それとかやっぱり日頃毎週イブラプエラで今太極拳やってますけど、
ああそうなんですか、
木村さんが太極拳習ってんの、
そういう中で、常に変わる、緑だとかいうのも、うん、やっぱり報告しようと思うと、
うん、
は視点を変えて見てないといかない、そのあたりだとかがねやっぱり、うん、 NHK との関わり作っててよかったなと思って。
確かにただ10年間だらだら過ごすのと人に何かを伝えるために一生懸命見方を変えてこう日常生活を過ごすのとでは違いますよね、
はい、ということは小さなやっぱりカメラですけどもそれ持ってやっぱりね草花花一つにも撮って、あ、こんなのがあったらこう発信してあげようとか、
常にそういう気持ちで、
偉いですね。もう来ちゃうじゃないですか。来ちゃう、来ちゃうよりもよっぽど来ちゃう魂が。はい、ヤセガマンさんからですね。あのですね、あの読んだことありますと、ブラジルの食卓のとか、やっぱり木村さんのレポートをどこかで読んだ記憶があるなってことなんだけど、あれですラジオで言ってるだけですよね、レポートは。
今のところそうですね。それで今度あの NHK さんから3週間前ぐらい連絡あって、はい、あまりにもこう広がって、
はい、
その原稿がものすごくいいのがたまって反響が大きいんで、はい、本を出版したい
と、
おー、すごいね、ということで、やっぱり著作権の問題があるんで、ということで我々出した人たちの了解をもらって、OK しました、ということで5月になんか本が出るそうです。
5月に何ていう本になるんですか。
いや、それはですね、徳間書道さんとかなんか
NHK 出版じゃないんだ。
いはい、そこがやっぱりなんかやるって、
まあ、要するにブラジルからだけじゃなくて世界中からのレポートの原稿が集まってるわけですよね、
その NHK 集まったのを
地球ラジオの、
それで作るらしくて、
それこそ面白い話を。
そうですね、それでやっぱり私も放送機また中のいろんなレポートをこう地球ラジオのホームページでありますけども、それを読んでると、アメリカでは宮崎悟さんってんですか、大学教授でした、まあ、そういう人たちもその方は今最高にもう毎回いろんなの全部投稿されておる、そういう人
マニアだね、
まあ、そういう人を含めてですね、今すごい人たちがこうおっていろんな情報を世界から発信しておられる、そういう情報がやっぱり NHK として相当溜まってるはずですよね。
NHK の人はありがたいでしょうね。
ただね、ガンガンと、まあね、ブログとかそういうのもみんなそうなんでしょうけどね、
今はねインターネットで、
本当インターネットでポンだもんね、
ということで我々は本一冊がプレゼントしてくれるという約束だ
った。原稿料なし。
ね、だって特派員をタダで送ってる、置いてるようなもんだもん ね。
それはそうですね。
特派員大事にせな会社はダメですよ
ね。だって結局日本からの特派員はね、一人とかでね、ポツンポツンと置いてて、足りない部分の人に。
ヤセガマン、あ、どうぞ。ヤセガマンさんね、地球ラジオ そのインターネットのサイトで木村さんのを読んだことあるみたいです。
あ、ありがとうございます。
結構読まれてるんじゃないですか、
ねえ、
やっぱり、ね、声だけじゃなくて文章でも。ヤ
セガマンさんもですね、ブログを持ってらっしゃるんですけど、すごい結構ね、鋭く社会を切った、政治的に、もうなかなか頭のいい賢い方だなと
思います。NHK に投稿してはるん
です。ヤセガマンさん東京の人
です。あ、東京ですか。
NHK の職員やったりです
いや、 やっぱり今はね、いろんな面で自分の情報を発信しながらまた得ることができるという、まあこういうところね、地球の真裏におってももう生にテレビも見れるし、インターネットを開ければね、いろんなこと調べられるし、
今だってね、ラジオだってね、日本とサンパウロと日本とね、ダイレクトにつなげてやってるもんだもん ね。
ありがたい時代ですね。
身近な話を起こるっていうのはやっぱりね、一番大事だと思うんですよね、まあ、一般的なニュースっていうのはそれこそ今に言われるインターネットで何でもできますけど、
そうですね、
その場所のね、臨場感あふれるものをどれだけ
臨場感臨場感ありありすぎて、
そういう面じゃ昔の懐かしかったなと思うのは、先ほど話したように上海オーザン製鉄所でスーパーバイザーで1年ぐらい、ちょっとぐらいおりました、それはもう5年ぐらいの中でそうですから、 まあ、長い時は3ヶ月、うん、短い時は2週間だとかね、そういうことで行ってる中で3ヶ月ぐらいおると、やっぱり現地から、まあ、桜の花だとか、まあ、可憐に咲いてる花びら、ね、ひとかけらとか、そんなのを手紙の中に入れて家内だとか送ってましたよね。そうすると当時だったらやっぱり2週間3週間かかってましたね。まあ、そういうふうなのを楽しみでね、
こうやって、ね、手紙の良さもありますよね、うん、木村さんって一番最初の海外はその中国ですか？
そうですね、それから韓国ポスコというね、ポスコという製鉄所、これも新日鉄が協力して
韓国にあるの、
韓国にある国営製鉄所、あそこは自分のところで大学まで持ってまして、最高の機械、技術系のエンジニアを育てる、学校まで持ってる製鉄所なんですね。まあ、そこでも5、6ヶ月ですか、トータルでは、まあ、スーパーバイザーだとか、自分が設計してるやつを実際立ち上がるときに行きましたね。そしてまあ、ブラジル、
うん、でも今度それでブラジルから日本帰られちゃったら、まあ、3ヶ月に一遍こっち来るときはね、仕事分かんない、日本でその間何されるの、もったいないじゃないですか、
ね、いやいや、やっぱりインターネットで計画をさないからね、
計画、
いろんなその仕事の見積もりだとか、それのプロセス的なものとか、こちらでできんね、私がきちんと伝えきれてないのがたくさんあるもんですから、それをこちらにバックアップして、で現地いろいろさせてて、ポイントのところを見にこちらに来ると。
じゃあ日本の在宅勤務みたいなもんじゃないですか。
そうですね、場所をこう変えて、
はい、すごい遠い在宅勤務だけどでも例えばね、木村さんはまあ同じクラスメートとして、はい、私もそうですけど、ポルトガル語で全部仕事のやつも書くですか、日本語で書くんですか。いや、
ですね、書類は出すときは英語で作ってあげます、ということは、今私もこういうところで仕事ができているというのは、先ほどもちょっと話してたんですけども、今まあ、パソコンがあるからですね、まあ、データベースを自分で整理をして、そしてインターネットは当然取り込んでますから、でその中にソフトとして英語、ポルトゲス、日本語、3つが同時変換できるソフトを入れてるんで、インターネットで、まあ、社内でもやり取りは全部ね、もう会議よりもそのネットでの更新でいろんなところ行ってきますんで、まあ、それを読み切らないとダメですね。でそれはやっぱり難しいですね、私もね。もうそれなりにこう勉強するというよりも、先ほどの NHK がもうメインで読んでもらうために、どういうその語句を使っていれば読んでくれるかなというのを考えて書くというのがメインだったんで、ある時ね、松本さん、大久保さんと勉強してて、あのまんま勉強していれば、私はあるところでね、スラスラぐらい行くかがなかったんだけど、ね、全然。ということは、やっぱりそういう日本語をさらにまた大切にこうね、いくいくをこうどうこうだとかしないと、自分の言葉じゃね、受け入れられないなというのが実感してたんで、まあちょっとまあそういうことで、
まあね、
ということは、ということは機械でこうやれるんで、まあ何をね、翻訳そのものは70点とか60点程度ですけども、まあ内容はもう分かりますから、
そうです、ね、
あとはもう我々機械の技術屋さんは図面が勝負ですから、
確かに
他にその図面の中に自分の思う思うものを具現化するというか、ものに作りにつながる、そういうものを作るという、まあそれができればね、あとはもうものを本当に作ってというのは、作り方もいろんなそのノウハウだとか、そんなのはね、ある政策は政策、まあ、ありますけども、そういう中で我々の持ってるのをうまくこう情報を流しておけばものができる。
なるほど、今どういうものを設計してるんですか。
今は電気集塵機という、まあ、大きさは電気的にはプラスとマイナスでありますね、電気ね、 で家庭に来ているのは交流といってプラスマイナスが交互に変わってる、
はいはいはい、
ね、で、あのみんなが使っているようなあの小さなラジオだとかあんな入れる電池あるんですね、うんうん、あれは本当の直流、その直流の電気を利用した、うん、あの装置で、うん、プラスとマイナスに移行していってこれから電圧を流すという、まあ、我々が今やっているのはあの90万ボルト9万ボルトとかいう、うん、
すごい高い
電圧ですね、かけないとこういう距離がある中でプラスとマイナス、うん、その空気中の中にそれを流すんですね、
うんうん、
そしてちょうどそこをその電流があの流れてるところにそのまあ我々が扱う囚人出すとですね、ゴミが飛んできたやつにその電気が流れるということはですね、細かい話をすると電子マイナスの電子があ
のダーッと言ってるわけですね、
流れてるんです。そのマイナスの電子がそのダストにくっつくんですね。
あ、
そうするとここの間にその電解というあの、はい、その9万ボルトだとかかけとるでしょ、
は
い、そうするとそのくっついた電子がそのダストを運んであげるんですね、
うん、
で一箇所にどんどんどんどん溜めるわけです。それを叩いて落としてという、はい、まあ、簡単に言うとそういう囚人機を作ってまして、これはもうあの焼結製鉄所の焼結工場という大きなところ、
うん、
まあ、それ以外のところいろんなあの囚人装置ありますけども、
うん、
まあ、そういうところの囚人装置は全部自分でやってますね、
はい、つまりそれってすっごい細かい粒子だから、
まあ、タバコの煙でもですね、パッとそこの中に入れると白がパッと消えるというそういう微粒子がまた得意ですよね。
タバコそのものが消えちゃうの、煙が消えちゃうの、
まあ、タバコの煙をその、まあ、模擬的なそういう囚人機にこう
入れたのも
あの
煙がないんだ、
うん、でそこにパッと入れますとね、うん、スッと家電をかけると電気をかけると、
うん、何細かいところまで囚
人機に、煙が消えちゃう、
はい、
そうしたらさ花粉症の人なんかさ、その中に入ってたらさ、花粉症じゃなくな
ったの、その中入ったらね、
もう山ボルトとかね。で、そういうふうなのをこう、ね、うまくあの大気中のものを吸うことができれば、もう出てくる空気中のは綺麗な
ものになるはずだよね。それは、
うん、まあ、そういうふうなのは家庭にもその電気主人機を使ったですね、クリーナーあるんですよね。それはもうプラスマイナスが逆になった方がそういうのはいいとか、まあ、いろいろありますけど、
あ、うん、まあ、木村さん作ったのは大きい
ので
、ね、
まあ、工業用の、
はい、まあ、一番その、ね、はい、大事なところ
、ね、今先端技術なんですか。
まあ、あのそれに変わるものは結論はないんですよね。
あ、じゃあ今もずっと前からそれでその改良改良、
はいはいはい、まあ、いろんな今の電子的にそういうふうなのをコントロールする技術がどんどん発展してますよね、
うん、
まあ、そういうふうなので性能的には少しはどんどんどんどん良くなってるというのが現実で、原理はもうそのプラスマイナスに電気をかけて電流を流しているということは、そこに電子が流れている、その電子が物を取るんだとね、いう、もうその原理はもう変わりませんから。昔そのドイッチェという方がそういうのを理論的に解説、
何年前、
もう何十年ってなるんですかね、もう、うん、まあ、そういうふうなのがやっぱり技術的にも日本の技術が優れてて、その応用化の技術がね、もともとはやっぱりあのコットレルというヨーロッパ
の、はい、すごい難しいことやってるんですね。
聞いてみたいですけど、はい、まあ、そういう意味ではあの環境問題の一環ですよね。
はいはい、そうですね。
ちょっと話がちょっとずれるかもわからないですけど、今なんか例えばあの CO2 の二酸化炭素、
はいはい、
まあ、その排出をこう抑えると、
はい、
それまあ金に換算するとか、あるいはまあそのいろいろですね、
はい、
要は少なくするというのがだいぶやってるじゃないですか、
はい、
ああいう動きっていうのは木村さんたちにとっては、まあ、ちょっと方向全然違うかもわからないですけど、なんかどういうふうにお考えになりますかね。
私はあの当然間違ってないし、そういう方向で、私はあのいいんだと思うし、まあ、そういう方向をさらに進めていかないかなということは、あのブラジルで私実感しているのは、例えばバイオ燃料ありますね。日本だとかいうのはあのガソリンの中に 2% とか、
その
ね、その数パーセント、まあ、5% もいかないじゃないですかね、
うん、
それだけ混ぜるということだけでも なかなかいいかできないでしょ、うん、もう今ブラジルとかどのくらいと思いますか。
あの全然アルコール車の方が多いでしょ。
アルコール車が多いんですけども、ガソリンにそのエタノールをバイオ燃料というね、
80-90% エタノールじゃない、ガソリン高かった、みんなエタノールの方入れてるもんね。一つのタンクでしょ、
その中でもミックスしてるんですね、
混合してるんですね。
それが日本の場合はガソリンが 98% ぐらいで 2% がエタノールというね、なんていうんですか、
ブラジルはどのぐらいですか。
25だとかですね、そんなに密室らしとるんで、ミックスしてるんですよ。
え、ブラジルは何パーセントエタノール。
え、 25% だとか
さ、そんなもんなのか、はい、あ、じゃあガソリンの方がやっぱり多いんだ。あ、
それはそうなんですね。
多いんやろうけど、でも混合率から言ったらすごいよね、うん、そんで違う物質が混じるというね。
はいはいはい、それでああいう
フレックス車なんてだってもうエタノールだけで走ってるわけでしょ。フレックスのエタノールアルコール入れるっていうのは、
それは
アルコールとエタノールは別なのか。
いや、アルコールとエタノールはもう全く別のもので、
うんうん、
でそれをいかにミックスしとるかと、その混合してる量の、あの差が違うと。
ガソリンとして売ってる中に
もう 100% 普通だったら
ね、
100% ガソリン、その中にブラジルは 25% あのエタノールというバイオ燃料を
入れてる。オリジン、もうガソリンとして売ってる時にね、
これがフレックス車という。
あれでもよく給油でさ、アルコールだけ入れてる人もいっぱいいるじゃないですか。
そのアルコールというのがそうなんです、
混合率が高いというふうになるんですね。
ああ、じゃあアルコールっていうふうなものは 100% アルコールじゃなくてガソリンも少し入ってるの。
はい、
そういうことなのか。
ブラジルの場合はあのガスなんかもね、日本もありますけど、
アルコールって入れたらアルコールしか入ってなくても走ってるのかと思ったら、ガソリンもやっぱり入ってる、
はいはい、
ブラジルの技術の方がすごいですよね。
ということはやっぱりサトウキビだとかね、トウモロコシだとかそういう、まあ、特にこちらはもうサトウキビ、それで作るアルコールというのがね、あの量多いですし、まあ、それでさっき一番最初に話し出た油田の発見を含めてこうすると、まあブラジルもその外から今はまだガソリン入ってますけども、もうまあ自給できるという、まあ、そういう、まあ、目処というのがもう立っているという国だと思いますよね。
そうですね、う
ん、世界的な食料危機の話もね、どんどん食料高騰していると、うん、
そんで、
そういう意味ではこのブラジルというのは自給できると。
そうですね、はい、でそのあたりもやっぱり日本の技術だとか、さらに、まあ、当然入ってるんでしょうけども、うん、やっぱりそこをトータル世界でうまくその食料とそのあたりエタノールに転換できるそのあたりをですね、やっていくという施策というんですか、そのあたりが大切だと思うんですね。
ただ私そのエタノール、ブラジルみたいにも土地があって、ね、うん、人数がまだそんなに余裕がある国はいいけど、ほら穀物、大豆とかトウモロコシから作った場合に関しては、うん、アメリカなんかで作っちゃって、今大豆とか穀物こう相場が値上がって、
ね、
要するにね、アルコールとか原料にするよりも食べられる土地をそんなものに使って食べるものを作れよってね、食料不足を考えていったら、ね、それこそ穀物で牛とか、ね、そういうのに食べさせたらば、もう人間が食べるより何倍もあのトウモロコシが必要だからって、はいはい、人間が牛肉とか肉ばっかり食うのはどうなのかっていうね、
うん、
でこれから食料危機になった時に、あ、エタノールにしちゃうのもったいないんじゃないかなって逆に思うんですよね。
まあ、そこのところはもう先ほども言ったように、まあ、あのそういう技術があるんで、そしてやっぱり、うん、あの地下埋蔵されてる原因だとかいうのは発見も含めて、ね、ありますけども、これはもう本当に後世のことまで含めると、今掘ってしまおうというのが
いかなかどうかもね、もちろん、
うん、それから考えるとやっぱりバイオこういうエタノールというのは、まあ、日本はそういう食べ物以外の廃材の木だとかそういうところからも、
ね、
作
ってますよね、
作るとかいう技術だとかいろいろ話ありますけども、まあ、そういうところでうまくその
利用していかないと、
利用していかんといかないんじゃない
でしょうね。
それはもうやっぱり 私は技術をちょっと上げるともう少しその、ね、お米と同じで一旦あたり何秒取れるとかいうのが、ね、どんどんこう増えるのと同じで、ね、トウモロコシだとかサトウキビだとかいうのも今作ってる作り方をちょっと工夫すればさらに増えるとか ね、 そのあたりはあるんだと思いますね。そのあたり考え切るっていうか、うん、それはやっぱり日本人かなとかこちらで思いますよね。
つづこ思いました。こっちでブラジル人と働いてみて、
そういう意味では日本人のこれからまだまだね、そういうところの、まあ、いい意味でのこう利用というんでしょうか、入っていける余地ってまだまだあるんじゃないかなと思うんですね。
そうだと思いますね。
確かにブラジルがこんだけの国力を持ってですよ、技術があったらもう世界ナンバーワンになってもらうんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。
やっぱりできないところがブラジルというところ
の国、まあ、そのあたりが、まあ、点は、ね、もう、ね、何もさあということで何もかも、ね、与えてしまっていると恐ろしいものになるんでしょうけども、そこのところはやっぱり人と人との関わり合いを、ね、大切にしていかないと成り立たないやっぱり生活があるという、やっぱりそういうふうなのを直に教えてくれるというか、まあ、自分もやっててもなんかそういうところありますね。
なんかあれですね、ふっと気づいたらもうすっかり12秒回ってて、日本の皆さんは深夜なんですけど、
ちょっと質問あるんですけど、
はい、どうぞ。
あの仕事の話とまたねちょっと違うんですけど、はい、さっきあの木村さんがあのブラジルでに来ようと思ったあの、ね、仕事スーパーバイザーで宇治ミナスに来た時ね、はい、あのそのね、日本人の先人たちが築いてきたこの信頼とかっていうのを感じたって言ってたじゃないですか、はい、それどういうとこであ
の、ね、感じたんですかね。あの、まあ、我々が提案するとですね、計画してね、うん、それはやっぱり 100% 信じてくれますね。
お、
これはあの大切なことだと思うし、やっぱりあのつい最近ですが、毎日あの朝起きてテレビを見ながら、ね、うん、で今あの、まあ、これはメーカーの話したらいかないでしょうけども、ある日本のバイクの宣伝を常にこうしてますよ、ね、うん、あれをずっとこう見てる中で、ね、ファブリカドジャポン、テクノロジージャポンというね、ブラジルで生産、テクノロジーは日本だというのをね、
あ
のこう宣伝してる、あれがね、もう本当に物語ってるなと思ってますよね。それほどやっぱり、それと周囲、私ブラジル人と付き合ってて、やっぱりもう日本人ということで、いろんな面でやっぱり信用してくれて大切にしてくれますね。そこはあの他の国の方こう見てて、あの大切にするその仕様がやっぱりちょっと違うなと、格段の差があのしてくれるというね、うん、それはもう自分で実感してて、そういうことがなかったら10年間単身でね、ここまでやりませんね
ご飯とかも自分で作ってるんですか。
はい、そうですね。それはやっぱり、ね、夜が危険というのがやっぱり、ね、それだけですね。まあ、あの実際自分で危険に遭ったことはございませんけども、やっぱり安全は自分で責任を持たんといかないということを考えると、まあ、夜の食事だけは自分で外に出なくて作ると、たまにあのパウリスのあたりに行って、日系人の方がやられてるレストランあたりでお世話になるというのはありますけどね。
あとあのずっと仕事をエンジニアとしてずっと来たじゃないですか、はい、でブラジルで10年間日本離れたじゃないですか、はい、で今度日本帰って仕事以外にしてみたいことってあります。
あ、それですよね、それはもう家内からもですね、ものすごく言われ
てる、
やっぱり趣味って言われるとね、仕事ですかって言うほどやっぱり仕事を、まあそういうやってる中に、あの自分はあのものづくりするのが手が器用な方なんで、あのやっぱり現場に行ってでもこう人がやってるとよし俺がよというほどこう、ね、気になる方なんで、でそういうなんか自分の持ってる器用さ、まあ、そういうふうなのを生かしていかないかんなと、それとなんか趣味というのは、まあね、これとして持ちませんけども、健康管理していきながら、そしてやっぱり10年間 の、 その私はまずせんといかないことというのは、 その NHK の原稿なり自分であの家族とのやり取り友達、うん、まあ、恩師の先生含めて応援してくれたあの資料がわんとこうね高くなるほどあるんですね。それを一つの自分史としてこう整理
まとめて
まとめるというのが、まあそれが何になるのというとあれですけどね。
お孫さんも6人いるそうですからね。
まあそういうことをしながら、うん、今までこうね作りっぱなしの書きっぱなしというのもありましたし、まあ、NHK でも今あの作ってもらってるという5月完成の、ね、本もできるそうですから、まあ、そういうふうなのに負けないように自分の内玉をちょっと10年間まとめてみたいなと思ってますよね。
でも手先を使ってじゃあ例えば陶芸とか絵を描くとか、はい、
陶芸だとかね家内は絵をやり陶芸関係の詩に持ってますけども、
一緒にやられたらまたすごい幅が広く
て一緒っていうのもあれかな何かでも機械的なものもあるからね、なんかそうちょっと作って発明家
庭木の手入れしながら、ね、いろんなことをこうすればいいなと思ってるんですけども、まあ、ちょっと
ゆっくりと、
まあ、本は一冊買ってもうちょうど半年前お盆に帰った時に持って行きましたけど、なかなか
何の本
いや定年後のどうこというね、
忙しいか分からない。前回ブラジルコニア行かれて、
そうですよね、
趣味も
全然、しかも在宅勤務みたいなもんだからね、いろいろ設計もし続けなきゃいけないですね。あとは質問ありますか、珍しく機械担当から。
いやいや、もうありがとうございます。
いやいや、
まあ、まあ、そういうことで若い人がね、やっぱりあの私は最後に こちらのブラジルで紹介しておきたいというのは、やっぱり夢が持てる国だと思うんですね。まあ、あの中国は紀元、まあ、4000年だとかいう話がすぐ出てきますね、はい、そういう人たちと仕事もしましたし、そうするとやっぱりあの4000年の歴史の重さを押し付けられながらというか、まずはそういうあれですね。じゃ今度はブラジルはまあ、キネントスアヌスという500年という、というのは自分たちの、祖先先祖ね、まあ、日系人は今、ね、100年でしょ、はい、そしたら3世とか4世とかね、言っても、まあ、自分のお父さんお母さんおじいさんだとか日本のどこの県の出身とか、ね、ールーツをたどれる、まあ、そんなのが周囲の人たちみんななんですね、
はいはい、
まあ、あ、まあ、そういう若い国なんでというのは実感してますから、まあ、そういう面でね、本当に若いから自分の可能性だとかいうのがいろんなねところである
、
あるという探せばね、という
私たちが作るんだっていう試合なんで
し
ょ
う
ね、
というのが実感できるし、まあ、そういう面ではね、あと実際でもね、若ければね、という、どっぷり使って、
そう
ね、
こっちでどっぷり使う、実際若かったら、へえ。
来てやって間違いなかったなという。
あ、いや、あ、よかったですよね。でも、
まあ、あの、ね、なかなかこれ難しいですけど、こう言える、
言える、
そこだけ
素晴らしいことですよね。いや、でも私もちょっとあの感慨ひとしおですよ。10年ほど前にちょうどね会ってね、それこそ、いや、ね、それはあの教室では様変わりな一人だったわけですよね。でも。いやずっといるような気もしてたし、いざいなくなっちゃうと聞くとちょっと寂しい気が。
でも3ヶ月に1回は。
ああ、帰る。確かに。
来てくれるから。
やっぱり、あの、いいような話ばっかりしてましたけども、やっぱりブラジルはもう一つね、あの、注意必要だとか思うのは、我々が来る前に、やっぱり皆さん方、宿泊して貯めた貯金でも、なくなるようなね、
あの、
そういう、自分の貯金がなくなってしまうような、その、国のやり方だとか、ま
あ、
そういう時代もありましたしね、
凍結ですね、銀行の、
まあ、そして私も98年に来て99年から会社と契約してたお金が、もらうお金は同じなんですけども、
はいはい、
あの円と、ね、
が
こちら の、 あのヘアルトの為替が半分になりました
ね、 したね、
給料が、ね、半分の価値しかない
なくなっちゃったり、
それで私も帰ろうかという一時期はね、オーナーと話したら、まあ、それから
また今度3倍ぐらいになったりとか、本当為替も
そういう、ね、リスクだとかいうのは伴いますけども、そこのところは、ね、やっぱり運不運もありますし、
確かに、ね、本当そうですね、
やっぱり難しかったけども、まあ、今考えてみれば、まあ、よかったなと言えるんでホッとしてますね。
大丈夫ですか、皆さん聞き逃したことはありませんか。あの、はい、チャットもですね、すごい皆さんきちんと聞いてくださってるのが、あの、もう分かる感じで、
ありがとうございます。
どうも、じゃあこちらこそ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。